小児がん190電子冊子小児のユーイング肉腫2022年版国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集目次1ユーイング肉腫小児について2ページ1-1ユーイング肉腫とは2ページ1-2症状3ページ1-3発生要因4ページ2検査5ページ2-1血液検査5ページ2-2画像診断5ページ。2-3 病理検査6ページ。3治療7ページ。3-1腫瘍の分類7ページ。3-2薬物療法7ページ。3-3手術外科療法8ページ。3-4放射線治療8ページ。3-5緩和ケア支持療法9ページ。3-6再発した場合の治療9ページ。4療養10ページ。4-1 入院治療中の療養10ページ。4-2 日常生活について11ページ。4-3 経過観察11ページ。4-4 晩期合併症長期フォローアップ12ページ。小児のユーイング肉腫参考文献14ページ目次終わり1ユーイング肉腫小児について 1-1 ユーイング肉腫とはユーイング肉腫は腫として小児や若年者の骨や軟部組織に発生する肉腫です。粘膜や皮膚などの上皮組織に発生する悪性腫瘍は癌といい、骨、軟骨、筋肉や神経などの非上皮組織に発生する悪性腫瘍を肉腫と呼びます。小児の骨に発生する悪性腫瘍の中で、最も頻度の高い代表的な骨の悪性腫瘍は骨肉腫で、10歳代の思春期、すなわち中学生や高校生くらいの年齢に発生しやすい病気です。ユーイング肉腫は小児に発生する骨腫瘍では骨肉腫に次いで2番目に多いものです。肉腫が発生する場所は、肉腫のある場所が領域リンパ節までに限定されている場合、極限性、四肢、大腿骨、上腕骨、腓骨、頸骨などが 41% で、骨盤 25%、肋骨 12% となっています。骨肉腫が骨端線と呼ばれる骨が早く成長する部位、骨幹端部に発生しやすいのに対し、ユーイング肉腫は幹の部分にあたる骨幹部の発生が多いことが知られています。図1発症年齢としては、全体の約半数が10歳から20歳の間、 10歳代に集中しています。また 70% の患者は20歳までに発症し、30歳以上の患者は稀です。転移、腫瘍細胞が離れた組織に移動してそこで増えることは全体の 25% に起こり、転移部位は肺、骨、骨髄が多く見られます。3ページ、図、図1、大腿骨の骨幹部に発生したユーイング肉腫。説明、大腿部上部から膝下、ふくらはぎまでが描かれた図です。中央あたりに骨が白く描かれています。右足は骨幹部、骨幹端部、骨端線が示されています。左足は大腿骨下から骨幹部に発生したユーイング肉腫が薄紫色で表されています。図、終わり。 1-2 症状。ユーイング肉腫の症状は病巣部位の間欠的な痛み、一定の時間を置いて起こる痛みや腫れが特徴です。また発熱を伴うこともあります。間欠的な痛みだけの場合や骨盤などに発症して、腫瘤、しこりが触地、手の指で触ってわかること、されにくい場合は、診断が遅れることがあります。胸部に発症すると、胸に水がたまる眼性胸水を伴う胸膜浸潤、腫瘍が広がることを合併する例もあります。発症部位によっては、足を動かしにくくなり、排尿障害などで発症に気づくこともあります。進行すると、骨及び周囲、軟部組織へ浸潤し、肺や他の骨に転移していきます。1-3、発生要因。細菌の染色体分析や分子生物学の進歩によって、骨や骨以外のユーイング肉腫、未分化神経外肺葉腫瘍、PNET、プリミティブノロエクトドーモ・トゥーモア、アスキン腫瘍、胸壁に原発する PNET と呼ばれていた疾患群には共通の染色体異常があることが分かってきました。これらは同じ病気の仲間として、ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、ESFT、ユーイングサーコマファミリーオブトゥーモアと呼ばれるようになっています。2、検査。ユーイング肉腫が疑われた場合には、血液検査とともに、X 線検査や CT 検査、MRI 検査などで画像診断を行い、どこにどれくらいの大きさの腫瘍があるかを確認します。これに加え、生検により腫瘍細胞の種類を調べます。適切な治療を行うためには、正確な診断が必要であるため、経験の多い医療機関を受診することが大切です。2-1、血液検査。血液検査では、特徴的な異常はありませんが、LDH、血清乳酸脱水素酵素の軽度な上昇や血沈、赤血球沈降速度の 値が高くなることがあります。 2-2 画像診断。 X 線検査では弓状の反応性骨形成、オニオンピールといわれる骨の異常が見られることが特徴的です。肉腫がどのくらい広がっているかを確かめるために、CT 検査、MRI 検査などの詳しい検査を行います。図2、図3。また、放射性同位元素を用いた骨シンチグラフィー検査により、病巣部位を確認することができます。さらに、FDG、放射性ブドウ糖類似物質を用いたペット検査により、がん細胞の機能、活動性を確認することもできます。5ページ図。図2、MRI 検査画像。T2 強調。説明。膝下にできた肉腫の画像です。肉腫部位を2つの矢印が示し、肉腫部分は白く映っています。図、終わり。5ページ図。図3、MRI 検査画像。造影、FS。説明。図2と同じ部位の画像で、図2よりも肉腫部分が白く明るく光っています。図、終わり。 2-3 病理検査。確定診断のために病巣を部分的に採取して、組織を詳しく検査する生検が必要となります。採取した組織について、形態学的な観察及び免疫組織科学的診断を行い、MICT 遺伝子から作られる CD99 や近年免疫組織マーカーとしての有用性が注目されている NKX2.2 の確認、分子生物学的な方法による EWS-FLI1 EWS-ERG を含むキメラ遺伝子の有無をもとにして診断が確定されます。3、治療。3-1、腫瘍の分類。ユーイング肉腫に関しては、一般的に用いられている腫瘍の進展度、病気分類は使われておらず、主に極限性と転移性に分類されています。極限性とは、症状や画像検査により、腫瘍が原発部位、原発層、または領域リンパ節を超えて広がっていない場合を言います。転移性とは、臨床的及び画像診断により、遠隔部に転移がある場合を言います。転移で多いのは、肺、骨、骨髄であり、リンパ節転移や中枢神経系、脳や脊髄への転移はあまり見られません。3-2、薬物療法。現在、利用可能な薬剤のうち、ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 ESFT に対して有効性が高いものは、ドキソルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、イホスファミド、エトポシド、 アクチノマイシンの6剤です。腫瘍が限局している限局例に対しては、これら薬剤の4剤から6剤を組み合わせた多剤併用化学療法を行います。米国の研究グループは、ドキソルビシンプラスシクロホスファミドプラスビンクリスチンとイホスファミドプラスエトポシドを組み合わせ、3週ごとに交互に治療を行うことにより、5年無病生存率、治療開始から5年間経過した時点で再発がなく生存している割合が 69% という結果を報告しています。国内でもいくつかの小児がん研究グループの報告があります。2004年から日本ユーイング肉腫研究グループ、JESS、アルファベット大文字、JESS、ジャパンユーイングサーコーマスタディグループが発足し、参加施設を限定した臨床試験が行われており、米国と同様の研究結果が示されました。現在では、下流級コロニー形成刺激因子 G-CSF を用いて、化学療法の治療間隔を3週間から2週間に縮めることにより、治療効果が向上することが海外で示されたため、国内でも JESS によりその治療の安全性を確認する試験が進行中です。3-3 手術外科療法ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 ESFT では四肢に発生した場合は手術が推奨されます。しかし体幹に発生した場合は、肋骨などの胸壁であれば、手術、広範切除が推奨されますが、脊椎の場合など、切除が難しいケースもあります。手術を行うか、行わないかを含め、肉腫が発生した部位により、判断が異なります。3-4放射線治療ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 ESFT は放射線感受性が高い、放射線による影響を受けやすい腫瘍として知られています。放射線治療は薬物療法が発達する以前から ESFT に対する標準治療の一環として用いられてきました。放射線治療の線量は、50グレイから60グレイ、グレイ、放射線の吸収線量を表す単位が、完全に治るために必要な線量、根治量と考えられていますが、施設や症状により幅があります。照射する部位、正常組織への影響、手術での切除の範囲、周りの正常組織も含めて切除する広範切除なのか、限定的な辺縁切除なのか、または抗がん剤の効き具合によって照射線量を変更します。照射時期について、手術の前と後のどちらに放射線治療を施行した方が良いかに関しては、一致した見解はありません。肺転移が認められた場合は、肺の全域に放射線を当てる全肺照射を行うことで、腫瘍をそれ以上広げない効果があると言われています。局所制御。全肺照射を行う場合は、12グレイから14グレイが照射線量として推奨されています。 ただし、放射線を照射することによって、肺機能に異常が出るという報告もあり、十分注意する必要があります。3-5、緩和ケア、支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療、およびケアのことを指します。子どもの素晴らしい点は、適応能力が優れていることです。周りの人が障害を理解できれば、子どもは障害を克服する優れた資質を持っています。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、辛さを我慢したり、あるいは自分で症状をうまく表現できなかったりすることもあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に、医療者、医師、看護師、薬剤師、理学療法士などへ伝えましょう。3-6、再発した場合の治療。腫瘍が領域リンパ節を越えて広がり、転移が認められる場合、発症部位が骨盤や肋骨などの体幹の場合、腫瘍容積が 100ml 以上、年齢が15歳以上、診断時から2年以内の再発などは治りにくい因子として挙げられています。ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 ESFT の予後は随分改善してきましたが、再発した時の予後は不良であると言われています。今のところ、再発した後の治療法は確立していません。複数の薬剤を組み合わせた化学療法が行われることがあります。4. 療養 4-1 入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子ども療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションをとることが大切です。ユーイング肉腫の入院治療は、断続的に長期間に及ぶことが一般的です。そのため、学童・学生の患者の場合は、 入院中も体調に合わせた学習が必要になります。院内学級や教師の訪問教育、リモートによる授業への参加により、治療終了後にスムーズに元の生活に戻れるような配慮が行われています。医療費のことも含め、様々な支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないというときには、まずはがん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2、日常生活について。退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により、体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は、感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉・終学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。4-3、経過観察。治療終了後も薬物療法や放射線治療を行った後の体調の変化や再発の確認などが必要です。このため定期的に通院して経過観察を行います。経過観察については患者それぞれの状態により異なりますので担当医に確認しましょう。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。晩期合併症は治療後しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも、薬物療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、患者やご家族が将来、どのような晩期合併症が起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も軽いものから重いものまであり、時期についても数年後から数十年後に発生するなど様々です。ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 ESFT に対する治療は、多剤併用化学療法に放射線治療を併用することで、予後の改善が図られてきました。その一方で、抗がん剤や放射線によって、正常な細胞が障害されるために、治療を終えた数年から数十年後に、元の病気とは別の種類のがんや白血病を生じる 二次元の報告も見られるようになっています。今後は二次元の発症に対しても、治療中、治療終了後に注意深い観察が必要と言われています。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより、生活環境や通院する医療機関が変わった時にも継続していきましょう。妊孕性の低下も晩期合併症の主たるものです。現時点では妊孕性を保つための支持療法は開発されていませんので、治療開始前の対応が大切です。近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部位以外でも体のことについて気になることがあれば担当医に相談しましょう。5. 小児のユーイング肉腫参考文献。1. 日本小児血液癌学会編小児癌診療ガイドライン2016年版2016年金原出版。2. 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン策定委員会編原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022年南高堂。3. JCCG長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編小児がん治療後の長期フォローアップガイド2021年クリニコ出版。4. WHO クラシフィケーションオブトーモスエデュトリアルボードエデュターソフトティシューAnd Bone Thomas WHO Classification of Thomas 5th Ed 2020 World Health Organization 原本奥付け小児がん190電子冊子小児のユーイング肉腫2022年版編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。 作成協力者の QR コードがあります。2022年11月作成。190E-202211-1 ISBN 978-4-910764-20-7 原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。小児がん190電子冊子小児のユーイング肉種2022年版を終わります。制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。制作完了2023年4月。